キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
2016年9月4日、歴代史第2、30章、1節から5節。さて、ヒゼキヤは、全イスラエルとユダに使いを使わし、またエフライムとマナセに手紙を書いて、エルサレムにある主の宮に来て、イスラエルの神、主に杉越の生贄を捧げるよう呼びかけた。王とその司たちとエルサレムの全集団は、第二の月に杉越の生贄を捧げようと決議した。というのは、身を清別した祭司たちは十分な数に達しておらず、民もエルサレムに集まっていなかったので、その時には捧げることができなかったからである。こうして王と全集団がこれを正しいと見たので、彼らはベールシェバからダンに至るまで、全イスラエルにお触れを出し、登ってきてエルサレムでイスラエルの神主に杉越の生贄を捧げるよう呼びかけることに決定した。記されている通りに捧げる者が多くはいなかったからである。メッセージ、全員集合。
ご一緒に礼拝できること本当に嬉しく思っています。母子室でも、またインターネットを通しても、このメッセージを聞くことができていること、ご一緒に御言葉に立って歩みたいと願っています。この礼拝では、ヒゼキヤ王の歩みについて先週から見えました。先週は、その宮の門が閉ざされていたのを、まずはじめに宮の門を開けて、礼拝者たちを迎えるのだということで、宮に仕える祭司たち、レビ人たちに、手をこまねいていてはならない。腕を組んで傍観者として人ごとのように見ていてはならない。そんな呼びかけがなされたことをご一緒に見ました。あなたも、今がそのきっかけの時だと語りかけられている時に、ふさわしく立ち上がっていただきたいと願っています。今日は、その宮が整えられていく中で、いよいよイスラエルの人たちが集ってきて、水越の生贄を捧げようという、そういう場面になります。ヒゼキヤ王は、お触れを出して、この水越の生贄を捧げるためにエルサレムに集まるよ。しかし、この水越の生贄は、通常とは違っていました。通常、水越の生贄は、第1の月の14日に捧げられるものでした。しかし、ヒゼキヤ王が宮を開こうとしていたのが第一の月。その準備が整わない間に、一月目が終わってしまったわけです。心はあっても、その杉越の生贄を捧げるためには宮は間に合っていませんでした。そこで彼らは、第二の月の14日にこれを捧げようというふうに決め直していったのでした。民数記の9章というところには、水越の生贄がどう捧げられるべきかということが記されています。そこには、第一の月の14日にこうこうこういうふうに捧げるようにと記されているんですが、合わせて、その時にいなかった者たち、身を汚れといって参列できなかった者たちについては、第二の月の14日に捧げるようにと例外規定が設けられています。このところでイスラエルの民は自分たちの歩みを考えてみたときに、第一の月の14日には私たちは捧げることができなかった。あの時の規定を拡大解釈して、民全体で今回は第二の月の14日に捧げることにしようと決めたわけです。このことを見るときに、律法というものは、割と柔軟な対応をするのだなということを知ることができます。神様がこういうふうにするようにと事細かに言われたこと として律法が定められたとき、非常に厳格な旧約聖書の教えとしては、それに背くことはならない。文字一つ違わずに行うように、そうでなければ神があなたを打たれるというような厳しい側面があるわけですね。と同時に、こういったその時に捧げられなかったのであれば、第二の月の14日にあなた方の心を込めてそれをするようにという、例外規定や非常に柔軟なところもあるわけです。もしかしたら、神様が私たちに望まれていることは、外面的な制度としての決まりというより、このことを通して、神の前に真摯に秩序を持って歩むようにという願いであって、それを制度にしたり、決まりにしたり、ルールによって罰したりというのは、出来上がってきた人の制度であったり、組織であったり、宗教と呼ばれるものなのかもしれません。皆さんの中に、ああ、だから神様とか、決まりとか、正しくとか、そういう杓子定規なことを当てはめてくれるな。私はもっと複雑な中に生きているんだ。私だって神様の前に真剣な思いがあるのに、こんなことでは、と宗教に対してアレルギーを感じていたり、あるいは既成の組織としての教会に加わることに躊躇ためらいを覚えていたりする方があるかもしれません。しかし、特別に心に留めたいと思います。それは人の作ったもの。神様は私たちに何よりも心からの思いを持って神の御前に出ることを望んでいらっしゃるということ。その思いをこそ大切に私たちはご一緒に歩みたいと願っています。ヒゼキヤ王はそのエルサレムに第二の月の14日に集まるようにと言いました。それにしてもなぜ彼らは翌年の杉越の生贄を待たなかったのでしょうか。今回は間に合わなかった。カレンダー通りに次のお祭り、次のお祭りを、そして来年には1月14日に杉越の祭りを改めて、どうしてそういう順番ではいけなかったのでしょうか。そこにはイスラエルの民にとっての杉越の祭りというものが持つ特別な意味があります。それこそまさに宮を開いて一番初めに彼らが心から喜び祝うべきことと考えていたんです。杉越の祭りはイスラエルがエジプトに囚われの民であったときに、そこから神様の恵みの御手をもって導き出されて約束の地に入れられていった。神様がそういうふうに導いてくださった特別な扱いを記念したものです。このことを通して彼らは、主は我が神である、私たちは主のものである、このことを確認して喜び祝っていたわけですね。主は我が神である、私たちは主のものである、神を神として崇め、神の手の中に導かれて生きる喜びを味わいながら、この祭り、記念をした。それこそ、イスラエルの民がいつも覚えているべき原点であり、それこそが神様との関係を基本的に決定づけるもの。特にこの時は、民の歩みが荒廃をしていき、北からは敵国の脅威が迫り、私たちは一体どうしたらよいのだろうか、その歩みが問われている時でした。同時代に活躍した預言者というイザヤは、こう語りました。あなた方は、静まって神の前に立ち返るのだ。その時に力を得る。武具で身を固めるよりも、陣営を整えるよりも、境界線を強固にするよりも、立ち返って神に静まれば、あなた方は力を得るのだ。宮を開いて、まずはじめ、主は我が神である。私たちは主のものである。このことを彼らは覚える必要がありました。なので、一月遅れようが、何をしようが、彼らはまず杉越の祭りを祝う。 そうやってお触れが出され、人々が集められ、高らかに神の宮が称えられて、杉越の生贄が捧げられていきました。最初7日間の規定通り、さらに民は延長することを決めて14日間、大きな喜びがそこに湧き起こったと言います。大きな喜び、神様の前に出ることが、神様の前に来ることが、礼拝を捧げることが、大きな喜び。私たちもそうありたいと思います。日曜日、朝起きて、ああ、今日は教会に行く日だ。歩いて電車に乗って自転車にまたがって、車に乗って、ここに着きました。扉を開けました。階段を登りました。エレベーターを登りました。出席簿に丸をつけて、賛美歌を開いて、歌を歌って、聖書の御言葉を読んで祈って、ああ、終わったとパタンと閉じて、ここを後にして。今日やることの一つが終わった、二つが終わった、三つが終わった。あと残り午後は、ああ、今日は少し遅くなったけれども、どうしたらいいか。またこれをしよう、あれをしよう。そんな風に、今日やるべきことの一つとしての礼拝で片付けたくないのです。それ以上に私たちの歩みが大きな喜びに満ちるものでありたいと願っています。ここに来て、主は我が神であり、私の歩みは神様のものである。この一週間守られ導かれてきたことを思い起こしながら、神様は私の本当に頼るべく唯一の礼拝すべきお方であると確認しつつ、今週予定されている事柄の中に神様の導きがあること、思いがけなく起こってくることの中にも神様はなお変わらずに関わってくださるということ、私の歩みは神様のものであるということ、新しい使命を喜びを持って歩み出せるという、その時であっていただきたい。ここに来ることが、ここで神様を見上げることが、共に賛美の声を上げることが、大きな喜びである。この一週間、その喜びの中に始められることの素晴らしさ。ぜひ私たちはその歩みを共有していきたいと願っています。イゼキヤは、そこに、自分の領土の南ユダのみならず、マナセ、エフライム、ベールシェバ、これは南の最南端を指しています。からダンに至るまで、北のダンに至るまで、北イスラエルを含めて全ての人のところにお触れを出して、この衛兵を回らせて、招いて、そして彼らを迎え入れようとしました。本来そんなことしなくてよかった。自分の領域だけ、南ユダだけでよかった。でも、北イスラエルの同胞の人たち、今やアッシリアに占領されて、主だった人たちを捕らえられて、主のないもののようになってしまった彼らを放っておくことができなかった。そんな風にこの衛兵を回らせたとき、ある人たちは、何をバカなこと言ってんだ、そんなことで俺たちがエルサレムに行くと思うか、と嘲笑ったと言います。しかしある者たちは、へり下って一緒にエルサレムに来たと言います。来た人たちは長く北イスラエルに歩んでいましたので、この宮でどういう風にして神様を礼拝したらいいかすっかり忘れていて、立法から言えばふさわしくない礼拝の捧げ方をした。レビ人たちは彼らのために特別に彼らを清め分かつ祈りをし、ヒゼキヤも自ら彼らの贖いをしたというんですね。ふさわしくない彼らを許し受け入れてください。そしてそれから14日間の祭り、喜びは、誰彼、わけ隔てなく、北から来たか南から来たか、そのことを問わず、ふさわしい形で礼拝をしたのかそうでなかったのかを問わず、神の前に招かれた者として喜びを共にした。あなたの心の中にある、今日ここにいらっしゃらない、どうしても放っておくことのできない、あの人にも神様にある歩みをしてほしいと願う人は誰でしょうか。イゼキヤにとって自分の責任範囲をあえて犯して超えて招きの言葉をかけ、断られることもあったし、そのことで厄介面倒も引き受けた、あなたにとって放っておくことのできない、招かなければならない、あなたにとっての特別な人は誰でしょうか。ぜひ私たちは神様の前にその方々を含めて 大きな喜びを共にして、神の前に礼拝を捧げする、その日が来るようにと願っています。そのために開かれた群れであり続けたいと願っています。あの日、ヒゼキヤのもとに、そのような時はソロモン以来なかったのだと言われることが、私たちの群れの中にも、これからなお実現し続けていくように。お一人お一人の歩みが、この一週間も、神様の手の中にある喜びの中に歩み出すことができるように祈っています。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。